こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。暑いですね。私は今日はなんとスタジオから WRFU のスタジオから話をしています。今週の水曜日2日前かなに、日本からアーバナシャンペーンにやってきました。アーバナシャンペーンで行われているグラスルーツレディオコンファレンスに参加するために、やってきました、というわけで今日はスタジオから、玉木さん、龍太さん、トムさん、そして麦子が、一緒に、おしゃべりをしていきたいと思います。久しぶりに生のマイクでしゃべっているので、麦子はちょっと緊張しておりますが、こんばんは玉木さん、龍太さん。
こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです、
はい、生麦子さんお久しぶりです
、はい、なんかいつも不思議な感じがするんですね。スカイプで話していると、うん、いつも会ってるような気がするので、
はい、
今日もセッションでリュウタさんと会ってもあ、リュウタさんみたいな感じで考えたら後から考えたらすごく久しぶりですねっていう話をしてたんですけど
そうですね、なんか不思議な感じ、うん、
スカイプゆえですね。
そうですね。でも思ったほど暑くなかったんですが、だいぶ気温ストンって下がったのかな。
ちょうど麦子さんが来た水曜日から気温が5度も下がりまして、5度以上かな。それまで40度近かったんですよね、うん、確かね。
そうですね、華氏で10度から15度だから、うん、摂氏にしたら5度ぐらい変わったってことです、う
んうん、大きいですよその差は。
大きいですね、
はい、
京都から来たので、うん、結構京都も蒸し暑いから、うん、ここ到着しても続きで来てるっていう。時差以外はなんか同じような感じで、むしろ蒸し暑くないので
そうですか、う
ん、でも苦しかったんですねこの数ヶ月
はい、数週間というか夏長いですね、今年は。
そうですね、まだ、うん、しばらくはこれぐらいかもしれないですけど、8月になってももう1回ぐらい暑くなる時があるんじゃないかなと。
夏が長いんです。
そんなに長かったかな、いつも、
うん、ただまあ日本も結構9月10月ぐらいまで最近暑いので
暑い暑い
そうですよね。僕も大阪行った時も10月になってもすごい暑くて、うんうん、なんか
そうですね、う
ん、フィールドワークしているはずなのに外に行く気がしないっていう困ったことに
ああ、そっか。こちらは9月になったらなんとなくもう夕方からものすごく涼しいっていうイメージが、
ね、そうですね、日中暑くなってもやっぱり秋になってくると、うんうん、そこまで熱帯夜とかではなくなるので、
はい、一番過ごしやすいかなと思います、うん、9月10月かな。うん、
じゃあ、アーバナシャンペーンこの暑さですが、どんな情報があるでしょうか。
はい、じゃあローカル情報をお伝えします。最初は先週も話したお伝えしたイベントなんですが、ペチャクチャナイトというやつ、これが今日夜8時20分からこの後ですね、8時20分からあります。場所はクラナートセンターのロビーで、まあ、ロビーなので入場は無料です。ペチャクチャナイトっていうのは先週もちょっと話しましたが、20枚のイメージ、1枚20秒ずつという 20×20 のフォーマットでアイデアとか、まあ、話したいことをプレゼンテーションしていくっていう、そういう、まあ、なんていうんですかね、素早いプレゼンテーションの連続みたいな、そういう感じのイベントです。今回は10人スピーカーがいて、シャンペーンの市長さんとかがスピーカーに入ってるらしいですね、まあ、何について話すのかは知らないんですけれども、っていう、まあ、このペチャクチャナイトが今夜8時20分からクラナートセンターのロビーであります。
これ行ってみたいな今日もセッションでスライドよし20枚にしようと思って20枚にしたんだけど、はい、なかなかその間がうまくいかなかったので、なんかスラーっとできなかったんでいや20枚のスライドで20秒、各20秒、
そうですね、うん、
それを
1枚20秒って結構多分難しいですね。 まあ、最近はそのライトニングトークとかそういうの結構学会とかでも流行ってますけど、短い時間でアイデアを交換するみたいな、まあそういう流れの、
その時にどういうビジュアルを見せるのかなとか、話だけじゃなくて見せるわけですよね。
そうですね。
何か、だからその組み合わせがどんな風になってるのか、時間があったら行ってみようかなと思います。
そうですね、まあ、なんか面白そうですね、まあ、気になった方はちょっとチェックしてみると面白いんじゃないかなと思います。それからこれは来週の金曜日、来週金曜日8月3日、もう来週は8月ですね、8月3日になるんですけれども、Outside at the Research Park、 これ前回も、7月の13日かなんかにあったと思いますが、それの2回目が開かれます。これはリサーチパークって U of I のキャンパスにの中にある、まあ、そのままですね、リサーチパーク、企業の研究施設なんかがいっぱい入っている場所があるんですが、場所はアセンブリーホールのちょっと南の方ですね。そこにある、まあ、その中にある広い芝生のあるところにステージを立てて野外で音楽をやるっていうイベントです。これ結構人気があるみたいで、前回のも行きましたけど結構家族連れで来てる人多かったですね。敷物とか椅子とか、夜ご飯とか持ってきてそこでピクニックランチをしながら音楽聴くみたいな、
アメリカっぽい
そうですね。今回は8月3日6時30分開演で、これが最初のオープニングアクトですね。でそれから7時半からがメインのバンド、今回はメインアクトの方は The Giving Tree Band というバンドで、カントリーとかブルーグラスとか、そういう、まあ、アメリカ的なスタイルの音楽ですねになるそうです。まあ、天気も今までほど暑くはならないかなと思うので、これもちょうど出かけるのにちょうどいいんじゃないでしょうか。
はい、お弁当を持って行ってください
そうですね、
楽しいですよ。いや、周りがピクニックとか、例えばバーベキューしている人たちもいたりするので、だんだん羨ましくなってきます私は
そうですね、結構何も持たないで行って、突っ立って見てると
ちょっと物足りないな、
なんか持ってくればよかったなって、はい、
なんとなくですね。
じゃあ割とこう、そう、自由なスタイルで聞けるんだ。
そうですよ、テーブル持ち込んだり、完璧なスタイコーディネートで言えば、テーブルと椅子にキャンドルを立ててワイングラスまでっていう、ちょっとシックな人たちも私はこの間そのシカゴの郊外のハイランドパークっていうところでそういう野外コンサート行ったんですけど、見かけまして、これがシカゴスタイルかと、ちょっとだけ違う雰囲気を味わってきました
じゃあ浴衣着て行ったりしたら目立っていいかも、内側と。
そうですね、
おしゃれでいいんじゃないですか、
ちょっと夏祭りっぽくて、はい、いいかもしれないです
うん、うんうん、
結構ステージの前で踊ってる人とかも、まあ、音楽の種類によりますけど、
それもアメリカっぽいですよね。
そうですね、それから、これはまあシャンペーンアーバナのイベントではないですけれども、イリノイステートフェア、まあ、州のなんて言うんでしょうね、フェアは市ですけど日本語に訳すと、
私は県民祭とか農業祭っていう雰囲気だと思ってますよ。
まあそうですね、
ステートフェアだから
割とその収穫祭とかっぽいかもしれないですね、ちょっと古臭い言い方をすると、このイリノイステートフェアが今年は8月の9日から19日の日で開催されます。はい、場所はスプリングフィールドですね、まあ、イリノイ州の州都といえばスプリングフィールド、
はい、
シカゴじゃないですよなのでそこにステートフェアグラウンドっていう場所があって、そこで開催されます。8月9日から19日、これ で、あ、そうそう、アドミッションがまあこれ必要で、1日行くと大人が1人7ドル、うん、子供は3ドル、うん、5歳以下は無料、
はい、
あとまあステートフェアっていうとその移動遊園地みたいなライドが出てくるんですけど、はい、そのライドが、まあ、チケット4枚で5ドルとかそういう、う
ん、はい、
そういうのを、まあ、現地で買うっていうことになりそうですね、はい。ステートフェアって僕は行ったことないんですけど、他にはどんなものがあるんでしょうか。
はい、あの私は毎年ここ5年間行ってるんですがまあ、メインは日本のお祭りのようなストリートフードですね。
あ、屋台が、
はい、屋台ですね、うん、本当にストリートベンダーが、それはそれはアメリカンフードからそのステートフェアだけでしか味わえないようなものまでこう開発して売っているという、なかなかフェスティバル的な雰囲気がありますね。 あと、まあ、農業祭なんで、あの何でしょう、世界一大きいかぼちゃコンテスト。
おお、アメリカの大きそう。
まあ、そうですね、うん、
いや何でしょう、その今年の、一番おいしいコーンはこの種類で誰それさんが作ったっていう、そのブルーリボンアワードみたいなのがこうランなんかプライズがあったりするんですね。まあ、コーンに限らず、まあ、いろんな農作物と、あとフルーツもそうですし、うん、家畜なんかも、
はい
はい、うさぎさんから牛さんから馬もあるのかなインディアナの場合は。
え、出来のいい うさぎさんとか賢い馬さんとか、ま、そんな感じ、
賢さは競うんだろうか例えばあの毛並みですとか
毛並み、
はい、道具コンテストのようなもの の, あの家畜バージョンっていうんでしょうかね。そうそう、
あの立派に育った牛とか
そうそうそうそう、
立派に育ったウサギとか、
うんうんうん、
そういう、
そう立派に育ったヤギとか、はい、ヤギ羊さんとかも、ま
あ、その辺は州によってもバリエーションがありそう。そうそう、
面白いですよ。さっきリュウトさんが言われたあのちょっとした遊園地ですよね。
ああ、はい、
はい、が移動遊園地が来て、まあ、特に家族の子供さんがいる人たちなんかは大好きでやってますけど、まあ、私は大人なので遊園地はまだ遊んだことないんですがまあ、日本の屋台的な雰囲気があって、夜店っていうんでしょうかね、お祭りの夜店かな、はい、それのまあアメリカ規模大きな感じかな。あとは、まあ、あの夜になるとそのコンサート、またそれもチケット制だと思うんですけど、うん、あのいろんな歌手がこう招待されて毎晩違う人たちがコンサートをやりますっていう会場もあるんですね、
うん。
私の思い出ではミネソタでバックストリートボーイズが来てたなと。私は中に入ってなかったんですが、あの懐かしいヒットしたあの曲が延々と聞こえてくるんですよ外側でだから、ああそういう人たちも来るんだと思って、
なるほど、
はい、思いながらビール飲んでました、はい、ステートフェアといえばビールです。ちなみにインディアナではビールは売ってないです。
あ、州によって違う。
やっぱり州によってそのお酒を売る売らない の、うん、法律が違うからだと思うんですけれども、
そうですね、うん、多分
ウィスコンシンはもうビールとチーズ三昧ですよ。
チーズ、
チーズ、ウィスコンシンはチーズカントリーなんですね。
あ、そうなんですか、はい、アメリカのチーズってあまりイメージが分かんなくて、いろんな種類があるんですよね。
でもあれも北欧のイミグラントの人たちが始めた、あの特にミルウォーキーはあのドイツ系の、うん、移民の方たちが多いので、
うん、
まあ、ヨーロピアン系のチーズですね。ポーリッシュ、ジャーマンですね、
ね、うん、なんか普通によく見るゴーダチーズとか、はい、チェダーチーズとか、はい、そういうのがある気がします、
はいはい、それにまあソーセージもあのドイツのフードがあのウィスコンシンは多いかなと思います。
うん、
さっきそのフェアでしか食べれないようなものがはい、ある時もあると。例えばどんなものなんですか
あの、うん、面白い話は、まあ、そのミネソタが今全米で一番大規模にやってる、2週間延々とやってる一番大きなステートフェアと言われてるんですが、私そこに2年連続で行った時の、全てがあのサムシングオンアスティックっていうフードなんですよ。全部串刺し、イメージできますか。例えばあのキャンディーバーという、日本で言ったら何だろう、スニッカーズみたいなキャンディーバー、あれを串にまず刺します、 そしてそれにあのフリッターの衣をつけてディープフライするんです。甘そうでこう脂っこそうで溶けかかった何かが、でもそれが なんかちょっと有名というか、すべて揚げるんですけどスティックにつけて、まあ、食べやすい売りやすい、歩きやすい揚げやすいかな、ですね、そういうのは普段作らないし売ってないと思うんですね。あとフライドピクルスとか分かります？
想像できない。
キュウリの、キュウリの大きいピクルスを、それも串に刺しまして、あのパン粉をつけて、日本でいうフリッターじゃないですね、エビフライのキュウリピクルスバージョン。
なんかラッキョウ開けたらどうなるだろうと今自分の頭でイメージした。
食べたらそんな感じですというようなな
るほど
スペシャルフードが
大体揚げ物ですね。
はい、夜店といえば揚げ物まあ普通にあの綿菓子ですとか、あのかき氷、うん、アイスクリームもありますよ、
うんうんうん、なるほど。なんか楽しそうというか、なんかいろんな発見がありそうですね、
ま
あ
一度はこう胃がもたれるまで経験していただきたい面白いアメリカが発見できると思います。
あ、なるほど、
はい、ちなみに頑張ってインディアナのステートフェアまで3時間ちょっとドライブしたら行けますんで、インディアナは8月9日から、すいません嘘です、8月3日から19日までもう来週ですね。
来週です、
はい、と今度は北に上がってウィスコンシン、ここは8月2日から12日まで10日間、おウィスコンシンまで4時間ちょっとかな、行けないこともないです。で夜だいたい9時とか10時とかまで会ってます。うん、あの明るいんですよね、まだ中西部は。日没が8時半とかだから、はい、十分に外を歩ける時間帯なのと、うん、ほとんど車社会なので巨大な駐車場が用意してありまして、うん、家族連れやあの友達同士で車乗り合わせて行って、あのそこでもお昼ご飯食べて、あのいろいろ見て歩いて、あの、まあ、ヤギでも撫でて、でまた夕ご飯も食べていっぱい飲んでっていうこともできます。
結構疲れそうですね。帰りあのドライブする方は気をつけてって感じですね、はい、
そういうステートフェアです。